こんにちは、門垣敏子です。カフェテラスのお時間、始めてまいりましょう。今日はですね、フリーペーパーの、夏号、私らしく心豊かに過ごすための福祉情報として、皆さんに読んでいただいてますかね。1回目として特別養護老人ホーム老人短期入所事業所山水園、こちらのお話をじっくり伺っていきたいと思います。本日は山水会統括施設長の前川義彦さんと山水園施設長の西田洋介さんをお迎えして、このフリーペーパー夏号に掲載された内容を伺ってまいります。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
暑い中お越しいただきまして、園の方はちょっと奥まってるので涼しいんじゃないですか。
いやー、それでもやっぱし暑いですね。
暑いですね。そうです、今年特に暑いですもんね。皆さんはどのようにこの暑さ対策されてらっしゃいますか。
そうですね、特に入居者の方には水分補給はしっかりと、
水分補給これがね難しいですけどもね、
職員もやっぱり入浴解除なんかもありますので、スポーツドリンクを飲んでいただいたりとかしながら、なんとか脱水症状にならないように、
じゃあ皆さん気持ちよくお過ごしていらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあ早速改めてこの山水園さんのプロフィール簡単にご紹介いただけますか。
私から、
じゃあ前川さんからお願いいたします。
私たちの、運営している法人の、山水会がやっている特別養護老人ホーム山水園は、三田市の下合野というところにあります。昭和63年に、三田市内で初めての老人ホームとして、オープンをしたんですけれども、当時は定員50名でスタートしたんですね。で、今は途中でお部屋を増やして、100名の定員でと、さっき紹介いただいた短期入所といいまして、お家にいらっしゃる方に短い期間泊まっていただくっていう介護保険のサービスが、これが定員4名で、合計104名の方に過ごしていただいている、そんな施設になります。
この老人短期入所というのはいわゆるショートステイとよく言ってる、
ショートステイで、
ショートステイっていうのはどういう方々が利用されるんですか。
基本的にはお家にいらっしゃる介護保険の要介護認定という要支援、認定を受けられている方が対象になるんですけれども、受けられている方で、ただお家で、家族さんが介護されてたりしてるんですけれども、その方が例えばちょっと旅行に行きたいとか、あとそういった用事があって、いうようなことでも使えますし、あとやっぱりお家でずっと介護をされるってなかなか大変なんですよね。
これは本当にそうなんです、言葉ではね、大変ですよでいう本当にそれだけの言葉かもしれないけれども、24時間ずっとねそばにいるってことを考えると、心の負担とこう束縛された何とも言えない、逃げ場がないったらおかしいんですけども、ありますよね。
なので、そういった方が少し離れて短期間、その方の状況に応じてね、3日間とか4日間とか長かったら1週間とかね、もうちょっと長い時もあるんですけど、その方の状況に応じて、離れて、過ごす、その時に介護をさせてもらいながら、泊まっていただいて過ごしていただく、そんなサービスですね。
これは事前に申し込みを、
そうですね、予約をしていただいて、そこでケアマネージャーさんっていう方が大体申し込みの連絡をしてくださる、そんな形になりますね。
そうなんですか、分かりました。もう何にも私が分かってないところなので一からいろいろお伺いしたいと思いますけども、特別養護老人ホームというのはこう条件としてはどういう方が入られる条件になるんですかね。
そうですね、まず条件としては、要介護認定で、
そこですね、やっぱり要介護認定を、
基本的には要介護3以上の、65歳以上の方がご入居いただく施設になります。
3以上で65歳以上、よく皆さんがおっしゃってる、いざその立場になった時になかなかすぐ入れないとおっしゃいますけど、やっぱり状況としては現状はそうですか。
10年15年ぐらい前まではそういった状況、はい、まあ、それこそ100人ぐらい、
最近そうじゃないんですか。
私が昔特別養護老人ホームの、はい、こう入所の受付の仕事をしてた時期があるんですけど、はい、私がやってた時は200人とか300人待ちで、うん、今申し込んでいただいても3年後ですかねみたいなことを言ってた時代なんですけど、
巷でそんなこうイメージがあるんですけど、
ね、今は実際はもう少しっていうか、もうかなり早く入れますっていうのが、昔は要介護1から入れたんですけど、これが制度が変わって3になった。
そういう意味で、
はい、あと近くに入居ができる老人の施設が増えたっていうのもあるので、うん、はい、今は西田さんどのぐらいかな、
40とか50ぐらい、
うん、待機者が
自体が
40人ぐらい
から50人、
はいはい、その方々はどのぐらいのこうローテーションで順番が回ってくるんですか。
まあ、でも40人50人って言っても、実際に申し込んでるけれど今は行けるから、例えば家にいてるからとか、うん、はい、他の施設にいてるから今すぐじゃなくてもいいみたいな方がいらっしゃったり、あと申し込み自体は要介護1からできるんですね。
あ、申し込みはできるんですか。
なので、ただ優先順位は3の方と1が全然違うので、そういう意味では1とかの方もいらっしゃったりするし、申し込んでるけれど病状がすごい、病気がたくさんあったら、お医者さんが常駐する施設ではないので対応ができないので、名前はあるけどなかなか難しいみたいなのも実際あるので、今だったら数ヶ月ぐらい、
そうですね、
年単位じゃなくて
数ヶ月もあれば十分ですし、
うん、年っていうのは、逆にそういった条件が整わずに1年超える場合はありますけど、
もちろんそうですね、ケースバイケースですけど、
人によっては数ヶ月で入れる、
もっと早い方もいらっしゃいますし、
うん、ああそうなんですか、
っていうのが要介護3以上の方が対象になってから、はい、でまた医療依存度が高い方っていうのも結構増えてきてまして、
はい、
どうしても入居されて退居されるまでの間っていうのが短くなってきたりしてますし、うん、こんな言い方したらいいかわからないんですけど、月に4名、5名ぐらいの方がお亡くなりになられたりとか、
天寿全うされてね、
はい、
そうですね、
あとは病院に入院されて帰ってこられなくなったりっていう方がやはり増えてきましたね、まあ、そういうことで、回転というか、はい、早くなってきてますね。
あ、そっかそっか、医療行為そのものはしてお医者さんが来てされるってことはあるんです
ね。ありますね、
そうですね、ただ夜間は介護職員しかおりませんので、
はい、
うん、医療行為でも本当に限られてきますね、できることっていうのが、うん、はい、
そうするとお家で介護という形とほぼ似たような状況で預かっていただいているということになりますか。
う
ん、
そうですね、
あ、そうですか、はい、でもちろん何かこう急変した場合は連絡を、はい、
そうですね、
医療の方とつないで、
ですね、看護師のオンコール体制というのを取っておりまして、
昼間は看護師がいてるんですね、でただ夜にいざ何かあった時には看護師と連絡がすぐ取れる体制を作っておいて、必要な時には嘱託医の先生もすぐ電話かけていいよっていうふうに言ってくださってるので、まあそこと連携を取りながら様子を見ようか救急搬送しようかみたいな、そういう対応の仕方をしていますね。
ということは本当にまるまるお家で介護している形がこう大勢さんいらっしゃる中の介護とほぼ同じと思っていいわけですね。
そうですね、
そうですか、皆さんどんなふうに過ごしていらっしゃるのかちょっと伺いたいですね。
そうですね、特別養護老人ホームっていうのが、特別っていうだけあって、
ついてますね、特別がついてますね、
皆さんのイメージっていうのが本当に、重度な方、はい、なイメージがあると思 う,
そう、
もちろんね、そういう方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、本当によく歩かれる方もいらっしゃいますし、認知症のある方もない方もたくさん、いろんな方がいらっしゃる中で、そうですね、日常家できるだけ家と同じような空間を作りたいっていうことで職業が変わってる部分もあるんですけど、そうですね、例えば明日は納涼パーティーをしようっていうのを、職員が企画したりとか、
いいですね、
はい、あとはデモクックって言いまして、厨房の職員が、入居者や職員の方から話を聞いて、どんなものが食べたいですかっていうのを、聞き取りをして、そうですね、何が、この間面白いなと思ったのは、 ハンバーガーとかもありましたね、うん、
はい、ハンバーグじゃなくてハンバーガ ー, ー, ガーあのパンで挟んだ、は
い、なかなか高齢者とかが
そうですね、ちょっとイメージ結びつかないんですけど、
ありましたし、
あ、世代は何歳代がいらっしゃいますか、
入居者ですか、
はい、大体
平均したらもう90歳ぐらいな、
90弱ぐらいが多いかな、
あ、あの
上が100歳オーバーから、でも若い方だと、まあ、今はともかく、ね、
70代、
ね、70代とか、70代、たまに60代の方がいらっしゃったり、はい、
そうなんですね、
結構幅がありますね、
じゃあハンバーガーが食べてみたいというリクエストが、
はい、とにかくこう、入居者のリクエストがあったりとか、職員が聞き取って、はい、職員が想像して、
はい、
こんなん食べたいんじゃないかなって想像して企画したりとか、はい、
お話の中から
いろんなことをしてくれてますね、
ピザなんかはじゃあ焼酎されてらっしゃるんですか、
ピザ
どうでした
か、前その言ってたデモックとか、
はい、
あとそういったあのふれあいバイキングって言って、はい、バイキング形式で食べれるところでピザを出した時もありますし、
そんな形があるんですか、
はい、そうですね、
お食事は基本的には皆さんがあの厨房で作ってくださったのを集まっていただくという、うん、
そうですね、
で、はい、補助がないと召し上がれない方は横に補助を使って、はい、
させてもらって、
それも飲み込みが悪い方だと、刻んだご飯とか、
ね、
あとこう流動食に近いような形もあるんですけど、はい、そこはうちはあの、うん、自前の、職員で、厨房でうちの職員が作ってくれてるんです、
はい、
できるだけ手作りにこだわってやってくれてるので、なのでそういったご利用者の方の注文も聞いてるし、日々の食事もそういったものを出しながら、かつ、あの定期的にさっき言ったイベントですよね、はい、やっぱり食べることが楽しみの方が多いので、いや
もうこれは一番大きい、あの朝起きて今日どんな美味しいもの食べたいかなっていうね、想像もしますからね、やっぱりね、はい、ご自分で作ってらっしゃった時にはそれを作ればいいんですけど、そうじゃない、はい、ご用意いただくっていう時は楽しみが倍増ですよね、はいはい、あ、そうですか、じゃあとろみ食だったりとか、うん、で、あの柔らかめだったりとか、うん、いろいろ工夫してらっしゃる、
そうですね、
はい、入居者さんはお一人お一人は個室のお部屋になるんですか、
いや個室の個室と4人部屋分かれてますね、
個室と4人部屋と、
はい、あ100床の中で、
はい、
4人部屋が、
はい、
ショートステイと4床分、
はい、
あ4人部屋がね、32ですね、
はい、
だから8部屋、
はい、
で残りが個室になるんですけれど、
はい、
4人部屋もね、でも病院のレースのカーテンみたいなね、
4
人部屋をイメージされると思うんですよ、
はい、
普通 の, あの施設の、
そうですね、
うちはガラガラと引き戸のこの3枚引き戸のこう扉で区切ってるんです、
扉で区切ってらっしゃる、
はい、こうね、喋ってるだけだとイメージが湧きにくいかもしれないですけど、はい、カーテンじゃなくてできるだけプライバシーが保てるようにっていうことで、
あ、なるほど、扉にしてるし、
そうなんです、うち古い施設なので、何年数年前にそのあたりもちょっと改修しようかっていうことで、できるだけ4人部屋なんだけどプライバシーが保てるようにみたいな改修をさせていただいてますね、
うん、じゃあ逆に言ったら個室だけれども一部屋にもできるお部屋という、
ね、それがね一部屋にはできないですね、
あ、4人さんを全部ガラガラっていうの、
は
い、
4部屋ガラガラガラガラが、
はい、
4部屋分みたいな感じになってるんですよ ね、
純個室みたいな、
そうか、一部屋、そうですね、
はい、全部をこうあの開け放すとおかしいですけども、うん、それが 4人の方がそれぞれちゃんとこう、うん、扉である
程度区切られてると、
はい、
みたいなとこと、あとは個室もあのお値段によって実は種類が違うんです、
ああそうなんですね、
4人部屋があるフロアにいてる個室と、
はい、
あと、ユニット型個室って言って少人数の方で、あの少人数の職員である程度決まった人数の10人ぐらいのお年寄りを、はい、少人数の方を決まった職員でお世話させていただくタイプの個室とに分かれてて、
それは入る方が、はい、あの希望してできる、それともこう症状によって、
希望を聞いています、
ああそうです
か、ただ、はい、お値段がちょっと違うんですよ、
そうかそのあたりがちょっと気になるところですけど、うん、差し支えない範囲でもしよかったら大体の目安でも結構ですので、
そうですね、 まあ、4人部屋個室金額が違ってくるんですけど、はい、4人部屋の場合は、だいたい今6万円台から、
はいはい、
そうですね、収入にもよるんで、要介護度と収入にもよってくるんですが、
収入によっても額が変わるんですか、はい
はい、そうなんですよね。
あ、そうなんですね。
それで、まあ、
で介護度にもよってっておっしゃいましたね、うん、
はい、
なるほど。じゃあ6万円ぐらいから上はどの、
20万円ぐらいまで、
そんなに差がありますか、ね、
はい、
あ、そうですか。これが同じお部屋でもこのぐらい差がある、
そうですね、
平均ってのは難しいですけど、
まあ、難しいでしょうね。4
人部屋で9万円とかそれぐらいです、
10万前後と、そうですね、思っておけばいいんでしょうか、はいはい、もちろん収入とか症状によっても違うという、要介護度によっても
、そのあたりが有料老人ホーム、うちの法人でも有料老人ホームを運営してるんですけど、
はい、そうですね、
その方に応じて収入に応じて値段が安くなるっていうのが、うん、介護保険負担限度額の認定っていう、ちょっと小難しく言うとそういう制度があるんですけど、要はその方の収入に応じてお部屋代と食費が安くなるっていう制度があって、差額をね、介護保険が保険で見てくれるんですね。そういう制度の適用に有料老人ホームはならないんですよ。
はい、
でも特別養護老人ホームはそういった対象になるので、その方の収入がある程度安く、収入が少なくても入れる、入居できる、施設ということで、こう待機がやっぱり有料老人ホームとかよりは多くなるっていうのは、そのあたりもあるんですね。
そうですか。ああ、そうですか。でも大体の今もう目安をちょっとお伺いして、まるっきり想像もできなかったので、でしかもその辺がこう個人個人の状況によってまた違ってくるという、下が6万ぐらいから、まあ上が20万ぐらい、これが4人部屋の、
4人部屋ですね、
じゃあ個室になると当然もう少し高くなりますね。
そうですね、ユニット型個室と言われるものが、
先ほど出てきたユニット型、
はいはい、そうですね、8万円台から、
はい、
一番高くなるパターンでいうと24万円台っていうふうになりますね、はい、
これでも8万ぐらいから入れるという、
そうですね、
そうなんですね、はいはい、もうこれもでも空いていないと希望はできないということですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。で皆さんそこでご自分の場所もこう確保されて、ご自分のこう空間もできて、でそれで朝自由に起きてお食事できるんですけど、それとももう皆さんお揃いの、まあ、皆さん割と早く目覚めになるかな、どうでしょう。
そうですね、まあ、できるだけご本人さんたちのペースには合わせるようには心がけてはいるんですが、まあ、何分100名の方がいらっしゃって、
はい、同じフロアに100名ではないんですね。
そうですね、
各フロアで
各フロア各ユニットに分かれて、全部で100名の方がいらっしゃって、そのフロアごとに職員を配置はしてはいるんですが、まあ、なかなか朝の慌ただしいところもあって、できるだけ合わさせてはもらうんですけど、
はい、
まあ、食事が出るタイミングに間に合うように皆さんこう、起きていただいて、
はい、
朝の準備をしていただいて、
その時には職員の方々は、はい、いわゆる泊まってらっしゃった方が対応で、はい、ちょっと手薄になるのかな、
そうです ね、
大変な時ですね、はい、お時間としては、はい、8時ぐらいですか。
いや、もっと早いです。
あ、もっと早い。
朝ごはん自体は8時前に食べ出す感じなの で、はい、
そうですね、
起きていただくのが、はい、特別養護老人ホーム、介護度が高い方が多いので、起きていただくのもやっぱ介助がいる方が圧倒的に多いんですよね。
そう
すると、まあ、早く起きる方なんかで、ね、目が開いてる方だったらもう6時とか6時半に起きてる方もいらっしゃれば、ギリギリの方、そのあたりはもう個人のその状況要望とか状況に合わせながらなんですけど、でも7時半ぐらいにやっぱ起きておいていただかないと食事のあれに間に合わないみたいなのは現実はありますね。
お食事スタートがまあ8時ぐらいという
か、8時前ぐらい、
前ぐらいから、はい、それでお食事が終わりました、はい、そうすると皆さんはどのようにされるんですか。
そうですね、まあ、ゆっくりされる方もいらっしゃいますし、お風呂がまあ始まりますので、
そうですか、
はい、お風呂がだいたい9時ぐらいからですか、
ね、いいですね、朝風呂ですか気持ちいいですね。
そうですね、はい、まあ、そのお手伝いをさせていただいたりっていうのが始まります、
はいはい、
で、まあ、中にはゆっくりと過ごされている方もいらっしゃったり、何 かしら脳トレをされている方もいらっしゃって、いろんなことをされているとか、
個々にそれぞれの過ごし方、はいはい、それはもう皆さんが集まってらっしゃるところで、
そうですね、はい、まあ、テレビを見られたりとか、
あ、そっかそっか、
はい、そうですね、あとは、まあ、中にはできる方は洗濯物を畳んでくれたりとか、あ、まあ、いろんな方がご一緒
いいですね、
そうですね、
はい、それもじゃあ積極的に、はい、あの、私したいですとかお声掛けがあるんですか。
そうですね、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、職員が、あの、この方ならできるかなってお声掛けをさせていただいてしていただいたりとか、
その時にご本人さんはどんなご様子ですか。やっぱり喜んでるんですよ。
喜ぶ、そうですね、まあ、自分の役割として、喜ばれる役割を確認する、う、そうですね、されてますね。
その行為自体を喜んでやってるっていう方も中にはあるかもしれませんけど、はい、それよりも職員がやってることを手伝ってあげて、ありがとうって言ってもらえる、そこが嬉しくてっていうのはやはり終わりだと思うんです、
はい、ね、いくつになってもありがとうっていう言葉はとっても元気になりますからね、うんうん、そうなんですね。いや、たくさんの方が、あの、毎日お過ごしになっていらっしゃるけども、でも今こうやってお話ししてますけども、お二方ともすごい笑顔でお話をされていらっしゃる、これはやっぱり職員の皆さん心がけていらっしゃるし、
そうですね、
きっとそうでしょうね、はい、皆さん方その笑顔が励まされますからね、はい、あの、ぜひ、あの、特徴をぜひアピールしていただきたいなと思って、山水園さんならではのこと、うん、
特徴、そうですね、まあ、そうですね、まあ、特別養護老人ホームって、はい、どこの施設でも、あの、看取りというのをされていると思うんですが、もちろんそうですね、
はい、最後まで皆さんとご一緒にですね、
そうですね、私が特別養護老人ホームの方に人事異動を2年前にしてきたんですけど、はい、まあ、その中で、あの、まあ、相談員を中心に、あの、介護職員や看護職員と一緒に、あの、いろんな関わりをしてるんですけど、私がすごいなと、まあ、来て思ったのは、本当にもう看取りの時期に入ってしまって、ドクターからも先が長くないよっていう話をされてから、まあ、なんとかその方の思いを叶えようということで、もうギリギリの状況なんですけど、その方が、あの、有馬温泉で中湯さんをされてたっていう情報があって、まあ、少しでもこう元気が出ないかなということで、有馬温泉に、あの、一緒に看護師もついていって、家族さんにも同意をいただいて、もしかしたらその道中でも亡くなられるかもしれないぐらいの状況であっても、一緒に相談員、介護職員、看護師一緒に行って、そしたら、あの、もう本当に長くないって言われてた方が、あの、それからも、あの、もうしばらく、あの、頑張られたりとかってことがあったり、
そうですか、ご自分が元気だったところに、
そうですね、
ご主人、皆さん行かれたっていうことがまた励みになって、
は
い、
そうですね、とか、あとは入居された頃から、あの、ご主人のことを大事にされ、亡くなられたご主人のことを大事にされてて、納骨が、まあ、いろんな事情があってできてなくて、でそれを何とかしたいって思いがあったけど、まあ、なかなかそこができなかった時期があったんですけど、コロナ禍もあったりして、まあ、ただもうまた看取りの時期に入っていって、職員が、まあ、それをよく分かってるんで、なんとかそのご本人の願いを叶えたいというふうな思いがあって、まあ、それもギリギリの状態ではあったんですけど、いろんな、あの、お墓に関係する方とも連携を取って、あ、はい、あの、お墓に行って納骨を済まして、まあ、帰ってきたとか、まあ、そういう、あの、最後亡くなられる瞬間までご本人の入居者本位といいますか、
そうですね、
思いを叶えるために、あの、連携して、そういうことができる施設、
ね、いいですね、それぞれの事情に寄り添ってらっしゃるという、人生にももちろん寄り添ってらっしゃるし、はい、望みもできる範囲で叶えるように、はい、叶えられるように皆さんがチームワークで動かれるっていう、はいはい、
あとは、まあ、あの、普段からですね、まあ、そういう亡くなれる時だけではなくて、あの、まあ、ご本人さんの思いを叶えたいっていう、まあ、職員の思いがあって、 個別でお買い物に行ったりとか、まあ、数名で出かけたりとかって、はい、もうしょっちゅうしておりますね。
そうなんですか。じゃあ、あの、はい、わがままじゃないけど私どこどこのあれこの時期に行って、はい、例えばあの季節のお菓子がどうしても食べたいの、はい、行きたいわって言ったら、
うん、はい、あの、そうですね、
動いていただける可能性も、あ、はい、それは嬉しいですね、は
い、そうですね、まあ、そういう思いのある職員がたくさんいますね。いや、いいですね。
あ、そうなんですね。形式ばったビジネスライクではない、はい、ということですね。
そのあたりがね、コミックされてる方は、うん、お家と施設だったらどっちがいいかって言われるとやっぱし本当はお家の方がいいのかなと思うんですよ、うん、でも施設に来られたら、うん、お家もいいけどここもいいよなって思ってもらえるような、なんかそんな過ごし方がしていただけたらなと思うんです、あのお家だとやっぱり介護される方がそこまでっていうのはなかなか難しいことも、はい、逆に施設に賛成にご入居いただいたら、はい、あ、こんなこともできるんだっていうのがあるから、あ、ここもいいよなって思っていただけるのかなと、
とにかくプロの方がね受け止めてくださってる、うん、あの家族は初めてのことなのでもう不安がいっぱいで、うん、もうどのように支えていいかもわからない、うん、それがプロが抱えてくださって、でもこう、気心を知れて、お話が信頼できてきたら最後までギリギリこう思いを叶えようとして寄り添っていただける山水園さんだということですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ、今のお話と被るかもしれませんがリスナーさんにメッセージをお願いしたいですね。
なかなか老人ホームってご家族が介護が必要になったり福祉がと関わらないといけないそんな時じゃないと、なかなか足を運んだりね、する場ではないので、でもいざとなった時に、はい、門垣さんも言われてましたけどわからないんですよね。
そうなんです。
まず遠慮なく来て問い合わせていただけたらと思うんです、
はい、
特別養護老人ホームの対象かどうかすら多分わからないと思うんですよ。でも、は
い、
私たちはそこでそのご相談の内容を聞いてもしうちじゃなかったも、うん、ちゃんと適切なところ適切な係ができるように、はい、こう相談に乗れたらなっていうふうに思っていますので、
繋いでいただけるんですね、
はい、ですのでもうこんなこと言っていいかなっていうふうに思わずにまずはこうご連絡いただいたり、来ていただいてお話を一緒に聞く、そういったことができればと思っていますので、こうもう心配やなとかいろいろ考えずにまずは相談をいただけたらなと、そんなふうに思っています。
ありがとうございます。西田さんいかがでしょうか。
は
い、
そうですね、山水園は先ほど統括室長から話が最初にあったんですけども、うん、昭和63年にできているしてるということで、あ、はい、まあ、よく言えば老舗まあ、古いんですね。古い施設ではあるんですがいろんなこう、IT 機器DX 化ということをどんどんどんどん測りながら、中身建物は古いんですけど中やってることはすごく新しい取り組みをどんどんやっておりまして、で、まあ、さっき東川先生言われた通りまず見に来てほしいんですけど、見に来られた時に、建物も環境もそうなんですけど、ぜひ職員を見てほしいなと、人を見てほしいなと思いますね。すごくこうしっかり職員が連携して頑張って入居者本位ってことを目指してやってくれてますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあぜひ皆さんいつでもいいですよね、うん、今すぐ必要だっていう時でない時でもいいので、う
ん、はい、もちろんです。
見学にいらしていただいて、はい、職員の皆さんともじっくりお話をしてください、はい、ということでしたね。ありがとうございました。今日はフリーペーパー、ハニーの夏号に特集されています、私らしく心豊かに過ごすための福祉情報で登場してまいりました特別養護老人ホーム老人短期入所自供山水園さんのお話を、山水会統括施設長の前川義彦さんと山水園施設長の西田洋介さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。